ようこそ徳大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部教授の木戸口義之さんです。木戸口先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず木戸口先生は徳島大学工学部でどのような研究をなさっているんですか？
私はですね、工学部といってもその中でも機械工学科というところですね。で、はい、機械工学科の中で何をやってるかというと、燃焼という物を燃やすところからエネルギーを取るというような研究をやってます。具体的にはですね、ディーゼルエンジンなんですけど、それを運転したり、あとディーゼルエンジンでどんな風に中で燃えてるかというのを基本的に調べるというような研究をやっています。
はい、そんな木戸口先生ですが、プロフィール拝見しますとご趣味が旅行写真とあるんですね。
はい、
どんなところへ出かけてどんな写真を撮るんですか？
私はですね、基本的に観光地は中心なんです。
はい、
ミーハーなんですけど、ただし観光地のちょっと脇の町とか、そういうところに歩くのも好きなんですよね。
これまでどんなところへ出かけられましたか？
もうかなり来ました。日本でいうと、もう沖縄県以外は全部足を踏み入れたと。
そうですか。日本国内でまず言いますと、こう思い出に残っている土地っていうのはありますか？
ですね、長野県ですかね、信州が良かったというのがありますね。
どんなところが？
自然が綺麗で涼しくて気持ちよかった。夏場に行ったからだと思うんですけど。
シャッターも随分切れましたか？
切れました。
どんなものを撮影するんですか？
私は風景が中心です。あとは高山植物が結構好きで、小さい花を摂写するというか、そういう近くで撮るというのは結構好きなんですよね。
日本国内だけではなく海外もたくさんお出かけなんですか？
はい、海外もそうですね、私ヨーロッパ好きでヨーロッパ中心なんですけど、もう13カ国ぐらい行ってますかね。
ヨーロッパではこう思い出に残っているような場所ありますか？
ヨーロッパはですね、私ドイツが一番好きですね。
ドイツ、
なんていうかね、ドイツのね、田舎の小さい町とかがあるんですけど、非常に綺麗なんですよね。
それは風景がということですか？
風景プラスですね、町というか、町全体がうまく作ってるなという感じがしますね。
そうですか。ところで木戸口先生、ご出身はどちらですか？
私は石川県北陸です。
北陸と言いますと、もう冬は雪が多いんでしょうね。
そうですね、皆さんそうおっしゃるんですけどね、実際はね、北陸といっても一部の地域だけなんですね、雪が多いっていうのは。
あら？
だから私が住んでたところは、そうですね、一冬に膝ぐらいまで50センチぐらい積もるのは1回か2回ある程度、その程度でも多いと言われるかもしれないですけど。
いやいや、徳島から比べましたらね、うわ50センチってびっくりしますけれども。ということは冬場は割と雪遊びなんかよくなさったんですか？
そうですね、鎌倉は結構作りましたね。雪が多いんでね、屋根から雪落ちてくるんですよ。で、屋根から、地面までずっと雪がんでつだらになるんですよね、大きい。でそこをほじくるとすぐ鎌倉ができるんで、小さい頃はよく作りましたね。
ちょっと羨ましい感じもしますね。
そうですね、確かにね、あの頃面白かったなというのは今でも記憶あります。確かに。
その他には子供の頃はどんなことして過ごされたんですか？
野球小僧というか、それに近くって、
野球
ほとんど毎日、小学校ですからソフトボールですね。もう夏休みになるともう毎日やってましたね。
もう真っ黒でしたか？学校では得意な科目なんてあったんですか？
一応工学部をやってるんで、算数理科も得意でね。それよりね、社会が好きでしたね。
あ、そうなんですか？
だから今でもね、政治経済大好きですわ。
そうですか。そんな子供時代を過ごされた木戸口先生、進路、大学へ行くにあたってはどのようにお考えになったんですか？
算数理科その辺が得意だったんで、工学系、理学部か工学部かということで考えてて、最終的に仕事するなら工学部の方がいいかなというぐらいの考えで、工学部の方に進んだんですね。
工学部では思い出に残っていることは何ですか？
やっぱり勉強したというのはやっぱり結局は印象に残っていますかね。
勉強勉強勉強の毎日ですか？
いや、そんなことないですよ。やっぱり旅行が好きって言ってたんでね、サークルはね、あんまり真面目じゃなかったですけど、地理同好会っていうの入ってて、 年に何回か遠足みたいなしてね、
ええ、
まあ、京都の方の大学にいたんですけど、滋賀県の近江八幡とか、あと奈良県行ったりとか、
ええ、
そういうところの街を歩いたり、ちゅうのエクスカーションといって、一日、まあ、みんなで電車乗って行って、その辺を歩いてまた帰ってくると、そういうようなサークルなんですよね。あとはね、自分の出身地の地図を見せて、
はい、
この地図を見ながら、この街はこういう感じやという説明をしたりとかね、そういう活動をやるサークルなんですけど、
はい、
そういうのにも入っていましたね、
うんうん、自分の足で歩いていろんなものを見てっていうのは、そうそうそう、いい肥やしになったでしょうね、
でそのサークルはサークルと言いながらですね、2年に1遍ね、あのレポート作るんですよね。
リポート、
うん、特定の土地へ行って、そこでその土地の人にアンケートを取って、それをまとめてレポート作るんですよ。この町はこんな町だとか。いや、
それはなんか立派な研究なんじゃないですか、
うん、そうそうそう、今にして思うとそんな感じですよね。それが2年に1遍あるんですよ。
先生はちなみにどのようなリポートを、
私そんな不真面目だったんで、ほとんどほんのちょっとだけアンケート調査一緒にしましたけど、まとめ上げるところは私そんなにタッチしてなかったんですけど、ただ出来上がってくると、おすごいもんだなと思って、当時は分からなかったですけど、今思うとレポートってあの頃からうまくやっときゃもうちょっとマシになったかなと思ってますけどね。
まあ、サークルとは別に大学ではどのようなことを勉強されてたんですか？
そうですね、大学の頃やってたのが今に引き続いているという形で、やっぱり大学の頃からエンジンの燃焼というのをやってたんですね。
エンジンの燃焼、具体的には大学時代はどんな研究なんですか？
はい、ですね、燃焼といってもね、実際実験やるとかというのと違ってですね、私がやったのはシミュレーション計算といって、エンジンの中の燃焼、燃えてるところをコンピュータ計算でシミュレーションすると、そういうやつなんですね。
プログラムの開発をしたっていうことですか？そうなん
です
よ。
で当時ですね、今でこそ非常にこういうシミュレーションっていうのは盛んになったんですけど、当時は本当に出始めの頃で、そのシミュレーションソフトの開発というか、そっちの方なんですね。
これは難しそうですね。
確かに難しいんですけどね。当時はだから私の指導教員の先生と他の大学の先生も一緒になってグループ作って、そういうプログラム開発の研究チームやってたんですけど、そこに加わらせていただいて、実際のプログラミングは私を担当させてもらったと、まあ、それが元になって、まあ、今に至ってるんですけどね。
そうなんですね、そして大学を卒業した後はどのような方面に進まれたんですか？
はい、それでですね、エンジンをやってる関係の会社がないかなというふうに探してて、結局建設機械の会社に入ったんですね。
建設機械ですか？はい、まさにあの研究してたものが直接役に立つ部分ですよね。
そうそう、この建設機械の中の心臓部であるエンジン、そちらの方にそのまま、仕事に就いたという形になってますね。
いわゆる建設機械ということですから、車関係になるんですか？
そうで、まあ、車といえば車ですし、まあ、ディーゼルエンジンなんですよね。
ディーゼルエンジン、
はい、
すいません、基本的なことなんですけど、はい、ディーゼルエンジンとガソリンエンジンっていうのはどう違うんですか？
まず使う燃料が違うんですよね。ガソリンエンジンはガソリン、ディーゼルエンジンはまあ普通は軽油ですよね。
はい、
ちょっと難しい話ですけど、ガソリンエンジンというのは空気とガソリンを一緒に吸い込んで、ガソリンと空気混ざったものに火花飛ばして燃やすんですね、ガソリン、はい、でディーゼルエンジンというのは軽油を使うんですけど、
はい、
最初は空気だけ吸い込むんですよね、エンジンの中に。
まずは空気、
うん、はい、で空気を圧縮して非常に温度が高く圧力が高い空気の状態になったところに初めて燃料をそこの中に入れるんですね。
はい、
そうするとガソリンみたいに点火プラグなんかなくても燃料が自然に自分で燃えてくれるという燃え方をするんですね、うん、
燃料もその燃やすための方法も違う、う
ん、そうなんですよ。
そのディーゼルエンジンの研究をずっとあの建設機械の会社でしてらしたんですか？
はい、やってましたね。で当時建設機械であってもやっぱり排気ガス規制とかがあって、それに規制に見合うエンジンを開発するというのを最初からやりましたね。
やはり当時からエンジンにはこう馬力だけではなくて環境性能というのが求められていたんですね。
あの頃からそんな感じになってきてましたね。
エンジンの研究を通じていろいろな経験もなさってるんですか？
そうですね、まあ、研究を通してというか会社の仕事をしながらいろんなことをやらせてもらって、まあ、一番印象のことはあの留学させてもらったというのがあるんですけど、
どちらへ？
イギリスの方なんですけど、
いかがでしたか留学は？
まず社会を見ることができたというのは一番大きいですね。
そうですね、
大体がなんでイギリスに行ったかというと、 ヨーロッパ各地を休みの時に旅行できるっていうので行ったんですよね。
ああ、ね、ヨーロッパを好きっておっしゃってましたもんね。
だからイギリスから飛行機一回飛べば、もうヨーロッパの大陸の方に行けますんで。
では留学しながらいろんなものを見た、はい、人に会ったっていうのが一番の財産ですか。
だから社会見ることになるっていうのは非常に大きいですね。逆にそれがあったおかげで日本のいいところ悪いところ分かりましたね、社会の仕組みとしての、
うん、建設機械の会社でお仕事もなさって留学もなさって、うん、その後徳島大学に赴任なさるわけですよね、
はい、
このきっかけというのは何かあったんですか。
ですね、先申し上げたたまたまイギリスに留学していた時に徳島大学の先生が半月ぐらい、はい、たまたま私が留学していた大学の方に来られたんですね、
はい、
それでまあいろいろお世話したりされたりしてたんですけど、まあ、一緒に旅行もしました、その当時で。帰ってきた後にその先生の研究室で教員を募集しますよというところがあったんですよね、
はい、
でちょっと声かけてくださって、徳島大学来ることになったということで、ずっと人がなんとなく人のつながりがあるんですよね、
うん、すごい巡り合いですね。
そうですね、まあ、そういう形で徳島来たんです、
はい、あ、いろんな人とつながった結果、はい、徳島大学まで、
はい、
その徳島大学ではどのような研究をなさっているんでしょうか。
さっき申し上げましたようにこちらへ来てもずっとエンジンの関係の研究をやってて、最近はまあエンジン以外にもバーナーであるとかガス燃料を燃やしたりとか、はい、そういう研究もやってます。
研究の詳しい内容は次回お伺いしますけれども、はい、この研究のポイントというのはどんなところになりますか。
燃料はいろいろあるんですけど、まあ、燃料によって燃やし方が違うんですね、はい、うまく燃やす方法がそれぞれについてどうやってうまく燃やすかということを中心にやってますね、うん、地球温暖化で CO2 とかって言ってますけど、いかに効率よく燃やすかというところも大事、効率よくきれいに燃やすかというところを中心に今研究しています。
徳島大学工学部にはエコシステム工学コースというのがあるんですね、
はい、
これはどういうものですか。
ですね、これいろんな分野の方が集まっておりまして、そもそもですね、なんでこういう学科があるかと言いますと、背景としては我々人間が生活してきたのはこれは自然と関わって生活してきたと、で社会を作り上げてきたと、でその過程でどうしても自然に、負荷を当てて自然を壊してしまったところがあるんじゃないかという反省に立ってこの学科が成り立ってきてて、自然に与える負荷を、もう少し軽くしてあげようということで、資源をリサイクルさせたり循環させたりいう面から自然を壊さないようにしようと考える立場の先生とか、あと他には社会環境ですね、交通体系とか災害とか、あと生態系の保全とか、そういう立場から環境を考えるという先生方、あともう一つは社会福祉ですね、そういう面から、社会を考えていく、そういう方たちが集まった学科です。
今まさに世の中が求めているものですよね。
そうなりますね、
はい、次回はエンジン、そして燃料の燃焼の研究について詳しくお聞きします。